コモコパレード。
はい、
はい、
ということで、前回は村田さんが人間ドック行って割とほぼほぼ健康体な、
ほぼほぼ健康体でしたよ、
うん、
昔からだけど
ね、ただ体重がびっくり
して、体重が90でもちょっと痩せて94キロになりました。
どの辺まで痩せようという、その2年前の80何キロ戻す気なんですかね。
全然軽くないからね、80キロ
まあそうですね、村田さんの身長だと80キロでも別に太ってる方ですよね、
うん、うん、多分痩せてるってね判断が出るのって50
そのそっか、村田さんの身長だと確かに50キロ台だとちょっと痩せてるねラムさんって言われちゃう。
高校の時56キロぐらい
だった、うん、だって僕とお会いした時も痩せてましたよね。
それあれでも60キロ言ってて、うん、太った太ったみんなに
言われてたんですか。
太った太ったって言われてたのが65キロとか。
なるほど、じゃあ今はもう
そこは30キロ太
った。でもまあ今の村田らも今最近ファンになった人からしたらそんなの想像つかないでしょうけど、
うん、でも別に最近ファンになった人とかもうありがたいけど、ね、痩せたら離れるぐらいのファンだったら
そのふくよかなことだけを魅力としてたらね、
なんかそんななんかデブ戦
デブ戦で、そんなデブ戦だけがフォロワーやったら嫌やわった
ら、そんなセクシャルな目でしか見られないやったら別にいいかな痩せても。
確かに、
まあ、なんかまあ面倒くさいんだよね痩せんのね。
面倒くさい、確かにね。
だからまあそんな急激にはやんないよ、
うん、
まあなんかあんまりちょっと米を炊き込むのをやめようみたいな。
なるほど、でも普通に健康的には3食取って痩せていこうってことなんですか。
まあだからなんかまあまあだから炭水化物ちょっと減らそうぐらい。
ああなるほど、 ローカーボ的なのをちょっとやるってことです
か。とかまあいっぱいすき焼きは食べてるとしても、あのご飯はやめとこうとか。
なるほど、
うん、
すき焼き食べたとしてもご飯すごい。OL さんっぽいこと言い出してます。
そうだからやっぱりだからまあなんか何もやなんか本当にやるとしんど面白くないから、
うん、
まあまあだから麻婆豆腐は食べても麻婆豆腐丼はやめとこう
なるほど、豆腐をいっぱい格好も
う麻婆豆腐になんかささみとか入れて食べるとまあまあな量になるし、カロリーもまあそれなりだし。
なるほど、僕もね麻婆豆腐作るんですけど、僕ね麻婆茄子豆腐にするんです。
あ、まあいいんじゃない、
う
ん、
麻婆茄子ってあるじゃないですか、だからもうどっちも1個にしちゃうっていう。
まあそれは両方カロリー低いし、
そうそうそう、結構ね腹いっぱいになりますけど。いやあのですね、村田さんがね、
はい、
その今というかもともとなんですけど東洋経済とかで結構インタビューをされてるじゃないですか、
うん、
で結構なんか最近こうコロナになったせいか、僕もその高校の時の友人とかもサラリーマンやってるような全然この業界じゃない人ともなんかズームだなんだで喋る気があるって、意外と僕と村田さんが知り合いであることに驚かれて、なんで村田らも北上もフォローしてるのみたいなこと言われて、我々の関係とかもちろん知らないんで、僕は逆になんで村田らもさんのことご存知なんですか。結構な人数、まあ具体的に言うと10人近くが、
おお、すごいね、
東洋経済であの人のインタビューのやつ好きなんだとか、あれ毎回読んでんだって人がいたんですよ、まあ、東京にも大阪にも、
まあ、やっぱり読む人多いからね、
うん、でそれこそまあ友達でどこって言わない方がいいのかな、まあ、新聞記者で結構やってるやつも、いやあの記事好きだとか言ってて、なんかみんなその村田さんのインタビュー記事を読んでるんだなということで、なんかインタビューのまあやりやすいとかやりにくいとか、よくある失敗とかあるあるとか、こういうのはいいインタビュー記事になるなって手応えがある時とか、ここインタビューの時のお話でも伺いたいかなと。
まあでもちょっとそんなにあれだけどね、そのこれをこうしたら俺が一番素晴らしいっていう感じもないんだけどね、
うんうん、大体はでもお会いしてインタビュー受けて
がいいね。
ああ
まあ電話インタビューもなくはないけど、うん、まああんまり好きじゃないかな。
大体お会いしてやってる形、
うん、
あのインタビュアーは村田さんが注目してる人にこう声かけてるのか。
6割ぐらいは
うーん、なるほど。
であとは、
ね、向こう、
いやが、そうでもなくて、
はい、
知り合いの出版社の編集さんとかが、
うんうん、
今こんな人の本出そうとしてるんだけど、今だったらタダでいけるかもとか、
ちょっとおすすめというか紹介してくれる、
そうそうそうそう、
ああ、なるほどなるほど。
で全部行くわけじゃないんだけど、
はい、
でもまあ結構行こうかな。
うーん、
まあ本が出てるっていう担保もあるから、
はいはいはい、
そうそう、それもまあその武田のなのから出てるんならまあ大丈夫かなっていう。
うんうんうん、
東洋経済に関して言うと反社とエロに厳しいので、
はい、
そこだけはあんまり触れないように、全くじゃなくていいのよ、
うんうん、
特に反社の方、反社の方はって言うと言い方悪いんだけど、なんだろう、あ、この間安田大作の団長をやったけど、中学校の時悪さしたぐらいは、
うん、
絶対やめろとかは言われないよ。
そこは OK ラインって、まあ、実際書かれてましたしね。
そう、だからただ大人になっても、まあ、刑務所入ったことがある人がダメだとは思わないけど、
はい、
そう、まあ、だから今話しちゃってのはダメだ
と、うんうん、今つながってる、今や活動中はダメってことですね。
そうだね、今売人の話聞きましたとかはダメだね、
うん、
別にそんなバカなってわけじゃなくて結構多いけどね、
うん、
その特にもうちょっとグレーなやつだってやってたりするじゃん、
はい、その、はい、
パチンコの料金上は大丈夫なの
とか、なんかそういうね、それを反社と呼ぶかねか、すごい複雑なところですね。
だからそこら辺の、まあ、グレーゾーンというか、
うん、
そこら辺知りたいけど、
うん、
それはやっぱとかなんかとかでやることかな。
まあまあ東洋経済という媒体では違うってこと。
まあ、あのインタビュー、非会社員に関してはもう別にね、なるべく喋ってくれる人がありがたくて、
うんうん、
で聞いてなるべくふんふんって聞いて、脱線しようがない人がふんふんって聞いて、あんまり時間が許されるならあんまり修正もせず、
やっぱりその喋る量がむちゃくちゃいっぱい喋ってくれる人の方がやりやすいってことですよね。
しんどいけどね、テープ起こしとか、
ああ、作業量は増えるけど、うん、まあ、そこからいい記事を、
そうだね、少ないよりは多い方がいいね。別になんか職人っぽくちょいちょいやっていくつもりもないんで、
うんうん、変な話、もっと喋ってほしいのに喋ってくれないって人に当たる場合
もあるんですか？あるよあるよ、もうすごいしんどいよ。
あ、
つまんないとかね、つまんないとかも、その本当喋ってくれない人いて、
う
ん、
まあね、喋るのが得意じゃない人っていうかいるでしょうからね、もちろん。
ほら、あんまりそれこそエロはほとんどやってないんだけど、
はい、
まあ、全くやってないわけでもなく、
うん、
女優さんとかにインタビューしたこともあるんだけど、
はい、AV 女優さん、はい、
こうテープに音が入ってないぐらい言ってくれない、うん、いいえを、うんうん、
なるほどね、首のジェスチャーでね、
首の動きでやるから、俺10分間俺しかやってないから、もうイエスかどうかも分かんねえみたいな
それどうするんですか、そのどっかメモってるんですか。
まあ、なんとか一回ボツになったこともあったよ、もうまあ無理だみたいなって、
あ、もうテープ起こしもできない
っていうか、もう無理だ、書くことがない、
ない、ああ、なるほどね、一応そういうパターンもあるんだ。
いや、だからほとんどないよ、
もうまれもまれな
の、まれもまれだし、うん、それはなんか俺の単行本用とかだったからよかっただけで、雑誌だったらそれでも書かなきゃいけないし、
うん、なるほど。
だからそこら辺はまあ安田理央さんとか、
はいはい、
そのエロ強い人に聞いたらいいと思うけど、はい、まあ、俺は一応大人の平均40歳ぐらいの男の人が多いから聞く人が、
うん、
もちろん女の人もいるし、もっと若い人もジジイもいるけど、
はい、
もうちょっと喋ってくれる人が多い、
なるほどね。
で、まあ、なんか生まれた時から話してって言われたら、まあ、大体嫌なんだけど、こう追って話してる間になんとなく出てくる、
はいはい、こう思い出してきたり、
そうそうそう、なんで、まあ、みんなさん喋りながら、いや、なんかいらないこと喋りすぎちゃったねとか言うけど、まあ、そういうところをね、どんどん喋ってほしい。
実はその向こうにとっては余計なこと言っちゃってるなとか、脱線してんなっていうのが面白い記事につながるということですね。
つながることもあるし、つながらんこともあるけど、別になんていうの、スマートに40分で さっと情報だけ取って帰ろうとも思ってないんで、
うんうんうんうん、
別に使えなかったら切るだけだから、
はいはい、実際40分ぐらいなんですか一人の方
は。いや全然全然もっと長いよ。1時間半から2時間ぐらい聞くことが多い。
うんうんうん、
そうだからなんかこの間は安田大佐さんの団長さんは、はい、マネージャーさんに、
はい、
ちょっと1時間しかダメなんですって言われて、
あなんかお仕事の都合
で1時間って言ってもなんかエンジンかかるまでに多分10分やらかかるから、これはまあ40分50分しかないなと思って、まあ谷さんと松原谷さんと団長が、まあ、映画館一緒に谷さんの映画に出てた、谷さんの映画じゃないけど
谷さんの原作の映画、
原作の映画だったから、それでラジオ出てて、
はい、
その朝のラジオだったんで、それが終わった感じでファミレスで谷さんもインタビューがあるから、それに並行してインタビュー、
うん、
違う場所でね、
うんうん、
インタビューだったら1時間ならって言われて、まあ、1時間ちょっと聞いてるけど、まあ、やろうと思ってやってて、うんうん、で何でもすごいサービス精神あるから結構若い頃の話してくれて、
うん、
なんかもう30分回ったけどまだトロイの木馬これは大丈夫かなと思って、いよいよ1時間で大丈夫かなって見たら、マネージャーちょっと私用事があるんでって言って、
マネージャーが、
うん、で俺全然今日何もない
なんでやねん、
毎回
本当ですねそれ、え本当の話
本当
なんだよそれ、
お前かいって
絶対団長のケツやと思うやんそんなの。
男女で年々一緒に飯食ってから谷さんと
フレンドリー、
谷さんのマネージャーさんとオムライス食って帰ってきて、
うん、あマネージャーさんだけどっか行く用事があった、
マネージャーさんがケツがあったの、
そう知らんよそんな早く帰れよ
まあでもまあ一応マネージャーさんがいないとダメみたいなのもないわけではないのかも分かんないけどね、
そうか何喋るか分かんないとか一応言っておきたいんだ、
一応言っておきたいよ、
うん、
でもね、ああそうだね、うんそうだね、
じゃあ結果なんならインタビュー1時間なんなり以上たっぷりあれは喋っていただいたっていう感じだった、
うん喋ってくれた感じ、うん、うん、全然面白かったよ、うん、やっぱまあそうだね、なんか昔芸人さんってなんかダウンタウン憧れが強い人はあんま喋ってくれないみたいなのがあったみたいだけど、
へえ、なんかインタビューなんて軽みたいなことですか、
なんかドッキリとかで東野さんが喋ってるの見ると全然乗ってないなみたいな感じは、
あの片焼きそば疑ってる目のね、
片焼きそばの時の嘘インタビューのあの低さは本当にドッキリなんだなと、うん、はいはい
はい、そのやっぱあの頃のまっちゃんの憧れが強いから
まあ本人の資質もあるかもだけど、
ちょっと切れてる感じですもんねあれなんか、
うん、まあ、特にテレビジョンとかのやつだろうからね、うん、
まあね、
僕はお笑い芸人さんは、
はい、
広志さん、
あはい、あキャンプの
広志さんは跳ねたね、
うん、
バズったと RG さんと、
はい、
チャンス大城さんと、
あ、はい、
団長ぐらいなのかな、
まあでも今後もまたねしていくでしょうけど、
でも迷うとこでね、なんかどう、そうだからどうこら辺の人行けばいいんだろうみたいなところはお笑い芸人は迷う、
なんかないんですか、こう今もし行くならこの人行きたいなっていうのは、
だからさチャンス大城さんとかさ、はい、コラーゲンハイゴーマーさんみたいにさ、
はいはい、
もう崖っぷちというかは崖の下というかなんかちょっと違うところでやってる人の方が俺はやりたいなと思うわけ、
うん、なんていうかテレビとかが主戦場じゃないというか、
じゃあそれもしかも別にテレビの主戦場じゃないぜって言ってるラーメンズ的なすかした感じじゃなく、
うん、ただただただ
だけど崖の下は崖の下でなんか面白い遊び見つけたみたいな人が、
うん、なるほど、
をピックアップしちゃうわけ、
はい、
俺あんまり有名な人をインタビューしてのしてもさ、
もうすでに有名な人ってことですよね、その
なんかよくわかんないじゃん時間が読まれても
うん、
だからなんかなるべくなら、だから広瀬さんなんかねちょっとまあもらった話やったんやけど、ちょうど昔の広瀬さんはあんまり 亡くなったけどキャンパーとして人気が出始めてた時だったから、
ね、
ちょうどいい時で
間違いなく今のアウトドアブームに勝ってますよね、一役ね。
そりゃそうでしょ。
ねえ、めちゃめちゃ影響あると思うけど。だってあの後もうこぞって他の、
うん、
お笑い芸人さんがなんだキャンプチャンネルとかね YouTube でやり始めてたし。
いや、やっぱり本当に好きで本当にやってるから面白いよね、う
んうん、ね、それは伝わりますよね、
うん、だっていい人なんだけどなんかやっぱり人間不信というかなんかこういいね、なんかガチで独身族な感じがしていい、
うん、だからあのキャンプ仲間と飯食って笑ってる時に広瀬さん見ると今は楽しんでんだなっていうのが今楽しんでるんだこの人ってやっぱね見てて楽しくなっちゃいますからね、こっちも。
そうそう、大学の先輩だったし ね、
あ
ね、
そうでしたよね、言ってましたね、
へ後輩なのってな
そう、やっぱあるんですね今日この。
いやなんか俺がおもっと上に見えたらしくて、
あ、年齢的に、
うん、俺ってもうそんな感じの年なんだって言ってた。
広瀬さんというか、まあそもそもあのやっぱタレントさん見た目若いですからね。
まあそうね、まあ若いは若い
ね。あの映像でしか僕はもちろん見たことないですけど若く見えますね。
うん、なんかそもそもそんなに若く見られたい感情が薄い方だからな、
安村さんがね、
うん、
うん、
どんどん太ってどんどん黒ちゃんみたいなんですけど。
クロちゃんってでもでかいでしょ多分。
団長が小さいんじゃないかな。
ああそっか、団長ってちっちゃいの。ちっちゃい、
ね、団長めちゃくちゃちっちゃいよ。
村さんぐらい。
だから多分横がないからパッと見た感じすごい小さいよ。
うん、ああそうですよね、あの何でしたっけ、ロードバイクって自転車やってらっしゃるからすごい体絞ってますよね。
うん、だからなんか。バランスがいいからテレビに出てると小さく見えない人っていうのがいて、
はあはあはあ、
アツシさんとか本当ほぼ変わんない身長なんだけど、
うんうんうんうん、
頭が顔ちっちゃいし、
はいはい、
スタイルいいからなんかやっぱちっちゃく見えないんだよね。
確かにそういうのはありますね。
でも広瀬さんも面白かった、
うん、
やっぱ芸人さんはやっぱ話してくれるよね。
あとなんか波乱万丈そうな人多そうですね、エピソードが面白い人多そうですよね。な
んまあ、チャンスさんはむちゃくちゃやね。山に埋められとるからね。
そうですね、
やっぱチャンスさんの話を東洋経済にかけたりしたのがもうやっぱり良かったなと思うよ。
うん、なんかあれはもう村田なる村田ラムならではな。
いやそこがさ、なんか面白いとこでさ、いやだから損させたくはないのよ東洋経済に、あくまで得をさせたいんだけど、
はい、
なんか俺がいなかったら乗らなかったことやりたいじゃん、うんうんうん、まあ谷内さんにせよさ、
うんうんうんうん、
まあ谷内さんだよね、もちろんね、谷内さんはギガバズったので
もうそれきっかけでね、うん、もうすごい一躍みんな知るようになりました、うん、
まあまあまあ全ては俺のおかげだけど。嘘だよ
本当にそういうこと言う多分テレビマンとかいますからね。
そうそうそうそう、
ほんのちょっと仕事で絡んだだけでね。
なことないから、
ね、ガチでいそうですもんね、うん、俺が紹介したからとか言う人ね。
いやてかまあ俺も全然その東洋経済の立場がすごく上がったし、うん、まあその前は柏木さんで、
はいはい、
柏木さんが俺のさ多分最初の初バズりなんだけど、
うん、
柏木さんはやっぱ芸人さんでもあったし、
うんうん、
やっぱり客商売も長いし、
うん、
こう地頭もいいから話がうまいよね、うん
うん、確かに、
うん、ものすごい何回も3回ぐらいやったけどやっぱりキャッてこう形になるな、
うん、
もうパッケージがいいっていう。
なるほど、
うん、
収まりがいい感じで話してくださると、
うん、あっちゃこっちゃ行く人もいるから、
それはそれで厄介なんですか。それはそれで面白くはないんですか。
作るのは難しい。
ああそっかそっか、パッケージされてないから。
うん、今までで一番大変だったのは荒井秀樹さん。
ああなるほど、漫画家の
3時間半ぐらい話して
くれた。おおほ
ん
ほ
ん、うん、大変やったよ。まあバッサリ行けるとこもあるけど、なんかここも入れたいなここも入れたいなってなるからね、
うんうんうん、それはやっぱ聞いてる時もある程度組み立て考えるけど、これは大変やなって思いながら聞くんですか。
あ、まああんまり考えない。
あ、その時は考えてないんだ。
うん、
あ
なんかもうそんなにメモもしないし、
う
時間短縮するためならやれることっていくつかあるんだけど、
うん、
あのだいたいメモっとくとか、
うん、じゃあもうインタビューされてる時はもう本当に聞いて喋って、
最近そうだね、やっぱテープ回ってなかったら最悪なんだけど、1回だけあるんだけど、まあ、はい、近しい知り合いだったのが良かったけど、だから今もう4つぐらい回しもうソニーの最も単純な、あのほぼ老人向けとも言える でかくてごつくて、
うんうん、
ボタンが少ないやつで撮ってる
よ、
ね、SD カードにやれるやつ
は
と iPhone と iPad とか撮ったりして、
ね、まあ、4台で回してるっていうのはやっぱね本当にガチでお仕事でやってるからって感がね、
怖いよ ね,
ね、それはミスってたらもう一回時間くださいって、そのそれこそね忙しい人
見えない
し、
死のうかなと思うもん。
いや本当ですよね、
うん、財布落としたのと同じ時なら、あ死のう、うん、どうせ人間いつかは死ぬんや、もう死のうって思っちゃう。
だってなんかその半分都市伝説ですけど、集英社の編集でね、ジョジョの原稿をなんか山手線に置いてきちゃった人はもう死のうかと思ったっていう話を聞いたことありますからね。
どうだったの、出てきた、
出てきたんじゃなかったかな確か。ただなんかもう本当にその時はもう死ぬしかないっていう、もう山手線から降りるのも嫌になったので
、一応10倍返しとか言うよね、
うん、なんかね。
でもまあ確かにジョジョのどの時期か知らないけど、
うん、
鳥山明さんとか荒木さんとかが別に10倍の原稿料をもらったから嬉しがるとも思えないよな。
そうですね、
まあ、今ならいいよね、少なくともデータに
あったりね、まあ途中の段階かもしれませんけどデータにあるでしょうから。
今どうしてんだろう、今現行で入稿者って取りに行ってんのかな。
あ、一応多分アナログ現行のやつは取りに。
どこでデータ取るの、印刷所、
印刷所じゃないですか、
そこ昔のままの、
うん、と思います。
まあジャンプ遅かったもんね、データ化すんのも。
まあそうですね、
だってすり出して入稿してたでしょ、 CG で書いて、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
何をやっとるんじゃっていう。
でも、まあ、下手したらまだそのやり方のところ漫画の出版社何個かあると思いますよ。何どこだっけ、幻冬さんとかもそうだと思うし。
そうなの、
うん、確か
近しいとこだった、
うん、確か幻冬さんそうやってたはず。だからそれのせいでなんていうの、デジタルだからっていまだに年末進行だとかゴールデンウィーク進行だとまだあったはず確か。
は
あ、印刷所がね閉まる関係で。
でもまあそんなに漫画雑誌出してもいないでしょ、
まあ、だから出してないからこそ変えてないのかもしれないですけどね。
そういうことやろうね、
うん、っ
ていうかだってもうあんま紙のとリアルペン触ったことない人も出てくるだろうからね、
うん、まあ、作家ででしょ、うんうん、それはもう出てきてると思いますね。
まあでもやってみたい、それでもやっとね慣れてきたけどね、
あ、デジタル作画に、
うん
うん、
何がいいって下書きとかがどっか行っちゃわないし、
うん、確かに。
やっぱクリップスタジオ あのデータの中に下書きもネームも全部入ってるから、うん、便利っちゃ便利だよね。
そうですね、なくしたりなんかねどっか行っちゃわないっていうの
は。それの一番上の黒い部分だけ簡単に JPEG 化できるじゃんか、
う
ん、
そうですね、
まあ、あらちょっと感動するぐらい便利だね、楽だね。
楽になりました、もう戻れないってやつですけど。
まあ確かに戻る理由はなくなったな
そうですね。
いやでもね、ペン入れ時代は時間かかってる気がするな、
アナログの時よりですか。
うん、
うーん、
結局なんか丁寧に書けるじゃん、
うんうん、まあどこまでもね、
だから拡大して書くじゃん、
うん、
だからなんか背景のそれまではそこそこだったやつもまあそれなりに書いたりする。
なんかね、だからね、拡大ねしないようになってきます。アシスタントにも指示出す先生もいるぐらいなんですけど、そのどこまでも拡大してどこまでも精密にしちゃうと意外と印刷された時とかやりすぎになっちゃうんで。
大丈夫、俺の絵だからそんなことはない。
まあまあまあ、村さんのあのタッチだとね大丈夫でしょうけど、結構意外とあるんですよ。
まああと4コマ漫画の背景なんて、ねなきゃないでいいじゃなくてない方がいいこと多いよ。
まあそうですね
そう、車の書き込みとかない方が良かったですよね、
うん、確かに。
これがなかなかわからんというかね、男は書いちゃう
なるほど。
女の人の方がより形骸化した絵描ける人多いね。
まあ女の人の方が確かに情報量ね少なくすっきりした画面の人多いですからね、こう別に4コマに限らず、
うんうん、でもその方が面白いんだからしょうがないな。
うん、そっちの方がね頭に入っていくんだらそっちの方が正解ってことですかね。
うん、悪口言えないから難しいわ
あれじゃ
あこなんか悪口とか比較とかしたかったけど、さすがに
さすがにね、
ね、なんかね傷ついちゃう。
傷つい
ちゃう。俺はなんだあの人を傷つけない笑いだから、ミルクボーイ
ミルクボーイなんの
なんかゲイっぽいな、ミルクボーイ。
ミルクボーイ、ラムはゲイっぽい。
なんか、ミルクって隠語じゃない
ですか。そうですよね。
いや、なんか、それ誰も傷つけないなんとかムカつくけどね。
いや、インタビューでほら、だから、どなたかとか、こういう仕事について行きたいとか、今後の展望はどうなんですか。
展望はそんなにないけど。
まあ、もうね、決まってるのは言えないでしょうけど。
でも、そんなにないよ。
あ、そうなんですか。
今別に4人ぐらい決まってるけど、その後はこう言ってこう言って、
うん、なんかでもその村田さんがそこまで興味ないジャンルかもしれないですけど、こうアスリートだとかミュージシャンだとか、
それでもまあ難しいよね。
その辺はいかないんですか。
ミュージシャンはやれる気がするけど、アスリートは難しいよね。
うん、なんか東洋経済でそういうのも読みたいって言ってるようなサラリーマンの周りの方はいましたけどね。村田さんそういうとこ行かない、
やれなくはないけど、やっぱ知らんからな、
うん、
スポーツ、
うん、でも全然知らない職種もやってはいるじゃないですか。
まあね、まあ、知らないこともやってるよ、
うんうん、
それはじゃあ次に話すけど、
はい、
まあ、麻雀雑誌で連載しとるわけやから、
ね、そうですね麻雀知らないのに
いやだから来たらやるよ、来たらやるけど、来てないのに俺スポーツ選手のインタビューしたいんですとは容易はよ。
なるほど。
で、あとやっぱり やってる人いっぱいいるから。
まあもちろんね、ただその村田さんのインタビューの記事がみんな好きな人はそういうところ、そういう人もいてほしいなって言ってる声はちょっとあったっていう感じですね。
もうなんかダメになっちゃった人とか聞きたいけどな。
うん、
そう、清原みたいなダメになり方じゃなくて、
うん、
なんかもともとドラフトもギリギリで
うん、うん、いるでしょう、それはね、探せば全然
何百万か何年かもらったけどすっとダメになりましたみたいな人の方が、うん、のその後の
人生とか、
人生とかの方がいい会社にな
る。まあね、その後大逆転してる人生でも面白いでしょうし、そうじゃなくても面白いでしょうし、
ね、そうそうそう、そのそうそうそう、逆転っていうとまたあれなんだけど、そう、
そこからこういう人生なんだっていうのがね、面白い人いそうですよね。
そうだからやっぱりね、なんかまあ多分あんま何も考えてないんだよね。そこが多分いいとこだと思うけどね、俺のその、うん、こっちも何にも考えずに行くからね。
ああそれがいいんで
し
ょうね。
この人にこういうこと話してほしいなと思ってないからね、うん、
変に綺麗な答えを求めてないのがいいという。
うん、だってそうやっても小説書いた方がよくない？
綺麗にまとめんなら、
綺麗にまとめるとか、自分の俺が言いたいことを俺が言いたいように書くんだったらさ、うん、なんか小説書いたり
ね、
なんかした方がよくない？ね、やっぱノンフィクションの人なんで、やっぱり起承転結全部相手からもらった材料をうまいことやってやりたいなっていうのはあるけどね。
まあでも答え求めずに行くっていうのが本当にインタビュアーって感じしますね。それは
大体の人求めていくけどね。
あ、他のインタビュアーですか。
特にだってテレビなんて求めていかない
。テレビはそうですね、もう正解があって それ言ってほしいがためにカメラ回してる印象もねありますから。
うん、だからほとんどの人はそうだと思うよ、うん、
村田さんに関しては違うっていうか、
うん、だからなんか変な連載枠だし、てかまあかだからやっぱウェブになって好きなように書けるようになったし、
うん、
紙時代は俺だって書くときにはもうちょっとバイアスかかってきたよ。
なるほど。
こういう風にしてほしいだとかこうだとかだとか、
うん、
もうウェブになってもう打ち合わせ自体がなくなってるから、
なるほど。
なんか俺が好きなこと書いて送ったらお金がもらえ
るシステムになったから
だから そのシステムだから別にいいし、なんかまあ面白いと思っ 編集者が面白いと思ってくれるか、たくさん読まれれば続くわ
け、うんうんうん、なるほどね。
必ずしも読まれなきゃいけないわけじゃないけど、ずっと読まれなかったらやっぱりうんってなるから、
まあね、
やっぱり順位も気にしつつ、そう、まあそう、常に順位も取れる人もいるけど、俺はそこまでじゃないんでね、毎回ハラハラドキドキですよ。
まあなんか予想外の人がね、順位高かったりとかおっしゃってますもんね。
とか常にやっぱね、最近の沖田ばっかさんとかはすごいよね。あ、ずっと張り付いたように生きてたよね。
うん、
何回でも、うん、やっぱ特にさっき言ってた省略を重ねたような絵で、
うん、
でもまあまあ、まあ、とても胸を打つというね、やっぱり、うん、まあ悪口になる。あの沖田さんは好きだけど。
なんだろう、なんか出かかったけど、まあこの辺にしておきましょうかね。ではでは。